今夜ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、火曜日は皆さんの暮らしに関わる政策をテーマにお送りします。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト今夜ブルーポストで、皆さんこんばんは。編集長補佐の三沢です。
アシスタントのデジタル編集本部の井上です。
さて、今回は毎日新聞の特集企画、原発出口なき迷走、まあ原発政策のですね、あり方を検証してみようっていう企画なんですけども、これをベースにちょっとトークをしたいと思います。ゲスト、経済部の佐久間一樹記者、そして井口彩記者です。お二方今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でまず簡単に自己紹介からいきましょうか。はい、佐久間記者からお願いします。
はい、私佐久間一樹と申します。2010年に、水戸支局振り出しで、はい、社会部などを経て、2年前から経済部に来ております。で今経済部で、エネルギー全般を担当しておりまして、はい、経済産業省の資源エネルギー庁、あと、電力会社、ガス会社、石油元売り会社などエネルギー企業全般を今担当しております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。じゃあ井口さん。
はい、井口彩と申します。はい、私は2017年に、毎日新聞社に入社して、最初の、配属先の新潟支局に4年間いました。はい、その後大阪本社経済部に2年間おりまして、はい、昨年の春から東京本社の経済部にで取材をしてます。はい、東京本社経済部に配属されてから半年ほどは佐久間記者と同じく、
そうですね、
資源エネルギー庁や、石油業界の担当、電力業界とか担当してたんですけれども、はい、直近は、昨年の12月頃からは、今は、機械メーカーですかね、はい、東芝とか日立ですとか、そういった機械メーカーの取材を担当しています。うん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、新潟にね、もういたということで、今日新潟の話もできればなと思うんですが、はい、じゃあ今日よろしくお願いします。この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなどいろいろなお話をお聞かせください。さて、今回の、お二人の記事なんですけども、新潟県のですね、柏崎原発、これ今停止してるんですけど、これが再稼働に向けたですね、まあ、政府とか、新潟県地元あるいは東電のこの辺の水面下の動きを描いておられますが、まずこの柏崎原発というのは東京電力2011年にですね、未曽有の原発事故を起こした、東電の原発なんですが、井口さん、これがそろそろ動き出しそうということなんでしょうか。
はい、そうですね。まず、柏崎刈羽原発っていうものがどういうものなのかっていうのを説明させていただければと思うんですけれども、うん、はい、この原発は、新潟県の柏崎市と刈羽村にまたがる形で、日本海に面した原発です。はい、で、全部で、原子力発電所、その発電所の建物が7基ありまして、はい、で、出力は、800万キロワットを超えていて、世界最大級のすごく大きな、原発です。はい、で、ここで作られた電力は、地元の新潟ではなくって、うん、東京ですとか、まあ、我々が働いている、はい、首都圏に向けて電気が届けられてきました。
はい、
で、
要するに東京電力管内ってことですね。
あ、そうですね。はい。はい。です。
はい、
2011年3月11日の東日本大震災、が発生して、で、で、それで福島第一原発の、原発事故が起きたわけなんですけど、そうですね、うん、まあ、それを受けて、全国の原発が止まっていきまして、はい、まあ、柏崎刈羽原発もそれを受けて、順次、運転が2012年までに全部の原発、全5基が止まることになりました。
はい、なるほど。
今は7基すべてが止まった状態です。はい。はい、
それで7基すべて止まっていて、で、まあ、何年か前からいよいよこれが安全審査とかですね、 そういった手続きが始まって、今はどういう最新の状況としてはどうなんでしたっけ？
はい。すべての原発が止まってからの、状況を説明すると、はい、2017年に柏崎刈羽原発の6、7号機について、うん、再稼働の前提となる安全審査を通過したんですが、2021年に、この柏崎刈羽原発の中でテロ対策がきちんと取られてないという、はい、様々な、トラブルが発覚しました。これを受けて原子力規制委員会がこの2021年に事実上の運転禁止命令を出していて、はいはい、まだ柏崎刈羽原発はなかなか再稼働できない状態っていうのが、うん、これまで続いていました。
なるほどなるほど。ところが去年になってちょっと動き出したわけですよね。
はい、そうですね。昨年の2023年の9月に、はい、新潟県が独自の再稼働の議論の前提とする、3つの検証という検証の作業をしていたんですけれども、この検証の取りまとめがまず一つ終了したというのが大きな出来事でした。はい、で、さらに、先ほど説明した原子力規制委員会の、運転禁止命令についても、うん、規制委員会が追加の検査をしていたんですが、こちらについて、昨年の末ですね、12月末に、はい、東電による運転には問題がないということで判断されました。
はい。
はい。で、ここからハードルとなるのが、うん、新潟県、原発の置かれている新潟県が、うん、この再稼働に同意をするかどうかというところに、今、フェーズが移ってきています。
なるほど。なるほど。はい。これ、いわゆる地元同意っていうやつだと思うんですか？
そうですね。はい。
これは新潟県っていうことなんですか？柏崎市とか。
基本的には、立地している柏崎市と刈羽村からも、うん、同意が必要になるんですが、はあはあはあ、この2つの自治体は、再稼働については、基本的には容認というか、ある程度もう答えは出てる状況なんですが、はい。さらに、新潟県、立地している県についても、地元の同意を取る必要が、基本的にはあるんですが、うんうん、まだこの新潟県については、再稼働にイエスというのかノーというのか、まだ答えが出てない状況です。うん、
はははは。さあ、そしてですね、ちょっと、佐久間さんに伺いたいんですけども、はい、そもそもこれ、おさらい的になるかもしれないんですが、なぜですね、東京電力の原発、まあ、他の原発は再稼働してるんですが、なぜ今ここまで再稼働に向けた動きがですね、進んでいるのか、これ、政府の方針っていうことなんですかね。
はい。国と東電がなぜその柏崎刈羽原発の再稼働を急いでいるのか、はい、ということなんですけども、うんうん、これは、私たちの取材では、まあ、大きく3つ理由があると見ています。
はい、
で、一番、よく言われているのが、うん、電力の安定供給に不可欠だという話です。
はいはい、
で、今原発、今三沢さんからも話ありましたが、関西電力、だって九州電力などは再稼働をすでにしていますが、
そうですね、
東日本のエリアでは、原発は一つも今動いてない状況で、
まだ動いてないわけですね。
はい。で、基本的には、火力発電に依存しています。
なるほど、なるほど。
で、さらに、東日本で言うと、東京湾や、はい、日本海側に火力が、集中していて、うん、さらに、結構老朽化も進んでいるということで、はいはい、何か災害があった時に、一気に火力が、動かなくなってしまった時に、かなりブラックアウトの危険性も、出てくる。
つまり安定供給に支障が出かねないということですね。
実際に2022年の3月に、
はい、
福島県沖で、地震が、大きな地震があり、
はい、
その時には火力が、かなり止まってしまいました。はい、で、その時には、政府が、東日本に初めての電力、需給逼迫警報というものを発令しています。で、そういうその苦い経験もあり、その日本、政府としては、早く原発を動かして、安定供給をしたいっていうのが一つあります。
はい、
で、二つ目に挙げられるのが、脱炭素という流れです。
はい、
で、今言ったみたいにですね、火力発電に依存しているので、脱炭素の流れには逆行するということになります。
う
で、さらに、近年では、ロシアのウクライナ侵攻によって、資源が、高騰するということが起きました。
そうですね。
で、火力というのは、石炭や、天然ガスを、世界から輸入しているものに頼っているので、それによって、燃料費が高騰すると、電気代が、上がるということにつながります。
なるほど。
そういう脱炭素という観点からも原発を推進しようというのが、日本政府の考え方です。はいはい、で、3つ目がですね、政府はあまり表立って言わないんですけれども、
言わないですね。
東京電力というのは、先ほど三沢さんもおっしゃったように、福島第一原発事故というのを起こしています、でそれによってこれから廃炉だったりとか、賠償だったりとか、東京電力が、経営の中で最重要と言っても過言ではないと思うんですけども、福島に責任を果たさなきゃいけないというものを抱えています。
そうですね、
でそれに対する費用というのをどういうふうに、出していくのかっていうのはすごく大事な問題なんですけれども、一応その今の国だったり東電っていうのは、柏崎刈羽原発を動かすことによって得られた収入をそちらにも当てたいという、そういう、考えも、見え隠れしています。
なるほど。確かに東京電力の先行きを見ると、まあお金は必要ですよね。で、そうですね、原発を動かしたい理由、ここはあまり政府は表では言ってないってことなんですか？
そうですね、やはりここは表だって言ってしまうと、その、いや、事故を起こしたのはあなたたちでしょというふうに言われてしまいますし、まず、先ほど井口記者からもありましたけれども、新潟の県民の方々は、自分たちのところに、で使う電気でも なければ、その、まあ、福島の事故は大変だとは思うんですけれども、その福島の復興のために自分たちが犠牲になっていいのかというような考え方もあります。まあ、
そうでしょうね。そうでしょうね。井口さん、新潟にね、実際住まれてて、やっぱりその新潟県民の思いって、そういうところあるんですか？その巨大な原発が目の前にあるんだけど、つまりその電気は自分たちじゃなくてね、関東地方の方に行ってるだけだっていう、その複雑な思いっていうのはやっぱり、
そうですね、やっぱり7基っていうと本当に国内というよりも世界で一番大きなレベルの原発なので、それだけやっぱり事故が起きた時 の、あのリスクも新潟県の人たちは抱えてることになるかなと思います。それに対するこう、なんて言うんでしょう、やっぱり難しさというか、まあ、不安に思う気持ちもやっぱりあるのかなと思います、
そうですね。
これ福島のさっき佐久間さんから廃炉の部分っていうのが実は3つ目として、ただ政府はそんなに出したくないって話だったかと思うんですけど、具体的に廃炉ってどれぐらいかかる見込みなんですか？
はい、廃炉そのものに関しての費用でいうと、現在、政府は8兆円という数字を出しているんですけれども、
8兆円、
その8兆円という数字も、なんていうんですかね、かなり、雑把なというか、廃炉の作業っていうのは、前人未到でかなりその難しい作業が続くんですけれども、
これそうですね、三沢さん、これ来週やると思いますけれども、
廃炉、そうですね、
廃炉は次の廃炉かなり大変そうですよね。これ
そうだから8兆円もですか？ただそれもおそらくそれじゃ効かない。
そうです、それじゃ効かないと見られていて、かなり、そこから上振れるんじゃないかという予想が大半を占めています。
まあ、なのでこの毎日も特集企画のまずタイトルにですね、我々ちょっと出口なきっていうふうにつけたのはまさにそこで、
なるほど、
一体その東京電力福島含めてもろもろそのゴールはどこなんだってたどっていくと、まあお二人も多分感じてるんですけど、見えてこないですよね。だからそれを一個一個お金に換算すれば、現時点では確かに廃炉出た8兆とかね、いろんな数字出てくるんですが、で我々の税金もすでに21兆ぐらい入れてるんですよ。
すでにですか？
国有、政府が株式をもう保有して実質国有化状態ですから。それも佐久間さんあれですよね、上限がなんかこの間突破しちゃって、
そうですね、
国債をね、
そうですね、
ボンボン入れてるわけですよ。
そうです、
だからさっき佐久間さんおっしゃったように、まあなんといっても福島へのまあ補償だ賠償っていうのもねまだありますし、まあ当時からね事故の直後から言われてはいたんですが、一体終わりはどこなんだと。でつまりそれはいくらぐらいかかるのかっていうのは現時点でも本当にわからないっていうんだと思いますね。
なるほど。
今夜ブルーポストで、はい、世界をですね震撼させたあの福島原発事故というのは、あのまあかなり大きなアクシデントだったわけなんですが、2011年ですか、もう13年ですよね。ちなみに私はですね、あの事故の日もちろん東京にいて、翌日から東京電力に入れって言われて、東京電力のパニックしたね現場にいたんですが、ちょっとまず伺いたいけど、お二人はあの日あの時 どこで何してました？2011年3月12とか13あたり原発事故の時。
私はですね、まだ新人記者で、
もう記者になってるんですね。
そうですね、うん、で初任地が、茨城県の水戸市だったので、まあ福島からもすごく近くてですね、
そうですね、
まあ、水戸駅周辺の被災している現場を取材したりとか、あとは、弊社が主催している選抜高校野球の時期があって、うん、まあ、あったのこともあって、まあ、これから甲子園に向かおうとする高校生たちが、うん、その、まあ、被災しながらも、うん、どうやって、野球に立ち向かうかっていうところを取材してました。
なるほどね。井口さんは？
私はまだその時高校1年生でした。
あら、高校生ですか。
はい、私陸上部だったので、外で部活の準備運動をしてる時に、グラウンドがすごく、私関東だったので、
はい、
そうですね、結構グラウンドが揺れました。
なるほど。
なんかそのぐらい、そんな感じでした。
まあ長い時がですね経ってしまったんですけども、2人の記事をですね今回読むと、まあ結構見出しもね結構厳しいトーンで、何ですか、東京電力のあの原発が動くことの、例えばこれ、国民を舐めてるとかですね、芯もない、出口もない。これ、記事を読んでると、今回の、まあ、なんていうか、キーワードというかね、やっぱりその信頼が回復されたのかという、東電に対する、あるいは原子力に対するね、311から、まあ、地に落ちたその信頼を、この13年間で回復できてきたんですかという、そのあたりがですね、おそらく問いかけようっていうのが、この記事の狙いだと思う、思って読んだんですけども、井口さん、この辺、信頼回復という点についてね、井口さん、取材してみて、どんなふうに感じてますか？
はい、私は正直まだ信頼はなかなか回復されてないのかなというふうに、一連の取材を通じて感じました。うん、
はい。
まあ、全くないというわけではないのかなと思うんですが、うん、っていうのも、その、今、佐久間記者が最初に説明したような、その電気代ですとか、脱炭素とか、うん、そういうところもあって、原発に注目が集まっているかなとは思うんですね。うん、はい、やっぱり、原発があれば、こう、もっと、この、エネルギーが逼迫しなくなる、電力の需給が逼迫しなくなるんじゃないのかっていう意見なんかもあると思うので、うん、まあ、そういう意味では原発に対する信頼というのかもちょっと難しいと思うんですが、うん、信頼みたいなものも回復しつつあるのかなとは思うんですけれども、うん、やっぱり私は自分自身が新潟で取材してきたこともあって、はい、本当に新潟というか東電のトラブルっていうのはもうずっと前からかなり相次いでいるんですね。
そうです
ね。うん、で、新潟の人たちは東電がトラブルを何度も続けているけれども、うん、でもやっぱり首都圏では電力が必要とされてて、うん、それのために自分たちはまあ役に立てる、うん、そういう考えを持ってる地方の議員の人たちも私は取材したんですけど、うん、本当に新潟の人たちって、そのリスクも背負いながら、でも、これが動けば役に立つかもしれない。あとは、まあ、地元にも多少の お金が入ってくるとか交付金が入るとか、うん、いろいろな面はあると思うんですけど、うん、そこら辺がすごく複雑な問題だなと本当に思うんですね、うん、
なるほど。
なので、うん、まあ、その中でこのトラブルがまだ続いていたり、2023年度も、まあ、すごく初歩的なミスが原発の中では起きてしまったりしていて、やっぱり新潟の、関係者の人に取材をすると、まあ、やっぱりまだ全然信頼は回復されてなくって、うん、なかなか新潟の政界がそんなに再稼働に踏み切るのは難しいんじゃないのかっていう声もやっぱり聞きます。
うん、なるほど。
まあこの信頼回復されてない中で、じゃあこれからどうしたらいいのかっていうのを、もう少しこう現実的にというか、いろいろこう腹を割ってみんなで話していかなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに、感じました。うん、
なるほど。佐久間さんはいかがですか？
はい。まあ、今回、まあ、信頼をテーマに取材を、うん、しようと思ったきっかけというか、狙いなんですけれども、はいはい、東京電力でいうとですね、うん、2023年っていうのは、うん、2つ大きな動きがあって、うん、1つがアルプス処理水の放出、うん、まあ、廃炉の作業のために必要な、うん、処理水を、まあ、どうするのかという問題を解決、うん、とりあえずは解決できたということ、うん、もう一つは先ほどから話が出ている柏崎刈羽原発の運転、禁止命令が解除されて、うん、いよいよ、まあ、再稼働に向かって動いていくかというところです、うん、でその2つの動きがあったときに、うん、東京電力の幹部もしくは政府が、うん、かなり信頼という言葉を、うん、使ってですね、はい、信頼が大事なんだという話をすごくする場が増えました、うん、
ははは
ただその我々取材している身として聞いていて、はい、信頼って何なんでしょうかという、うん、ところがですね、うん、かなり引っかかってまして、うん、で、それもあってですね、まあ、信頼っていうのは何なのかっていうところをちょっと取材、はい、しないと、うん、なんていうんですかね、今の動きをまあ、理解もできないだろうし、うん、今の動きを、なんていうか考える、うん、きっかけにできるんじゃないかなっていうふうに思ってみました。
なるほど。
で、これ記事にも、書いているんですけれども、はいはい、信頼というところで、特に東京電力はですね、うん、先ほど三沢さんがおっしゃったように、まあ、未曾有の大事故を起こした会社です。うん、で、その会社が、原子力、まあ、原発をまた動かすというところで、うん、じゃあどうやって信頼を回復するのかっていうところでですね、うん、まあ、東京電力ホールディングスの取締役会の諮問機関で、原子力、はい、改革監視委員会っていうのがあるんですけれども、はいはいはい、そこでにいる委員の方がですね、うん、安全性を向上させて信頼を得ることと、うん、それを動かす人や組織に対する信頼は違うというふうに言ってましてですね、うん、これは確かにその通りで、うん、どれだけ、最新鋭の機械を導入して、うん、安全ですと、もう絶対に事故を起こしません、うん、といったところで事故を起こした会社が動かすっていうことは、
うんね、
事故を起こすかもしれないわけで、
そうですね、
そこをどう解決していくかっていうところ、ね、
うん、
まあ、また井口記者が言ったようにですね、トラブルは続いて いまして、うんうん、そのトラブルがあるごとに、信頼回復に努めますというふうに言ってるんですけども、ね、でもトラブルはなくならない、うん。まあ、その大きなトラブルではないというふうな、見方もできるかもしれませんけれども、うん、まあ、その小さなトラブルが、まあ、大きなトラブルにつながる可能性もあるわけなので、うん、そういう意味では、そこをどう解決していくのか。うん、っていうところがかなり重要な点に今になってるんじゃないかというところですかね。はい、
佐久間さんのね、今の、監視委員会のね、やり取りというのは、これ原稿にも書いてあるんですけども、 東京電力という会社はですね、その事故の後、まあ、経営ガバナンスも大きな改革があって、さっき、まあ、先ほど言ったように、その政府がですね、すでに、実質国有化と我々言ってるんですけども、まあ、大量にですね、東電株を保有していて、経産省の方も今、あれですよね、ボードに入ってるわけですね。
そうです。はい。
あと、まあ、事故以降ですね、今の会長もそうですけども、いわゆる東京電力から育った人ではない外部の人がかなりボードに入って、まあ、いわば昔から東京電力に東電生え抜きと外部から来た人と、あと政府ですよね。その辺で今経営をやってるんですが、どうなんですか？その辺でガバナンスがしっかりできているのかなっていうのが外から見てると不安になるんですけども、佐久間さん、その辺どう、特にガバナンスどう取材してみて見てますか？
そうですね。その結構難しい質問だと思うんですけれども、うんうん、まあ、一定程度ガバナンスは効いてきていると思うんですけれども、はい、それでも、やはり、トラブルが、まあ、起きてしまっていたりだとかですね。うん、まあ、あとは、なかなかこれも取材の中で出てた話ですけども、はいはい、いわゆる大企業って言われるのは大企業病と言われるように、うん、なかなかですね、小回りが効かないというか、うん、その社員全体への意識を浸透させるのが難しかったりだとか、うん、そういう面もあると思うんですけども、うん、東京電力も、まあ、まさに大企業で、
そうですね。
まあ、まあ、発電所もそうですし、うん、まあ、廃炉の作業もそうですし、うん、かなり専門性が高かったりとか、うん、して、なかなかですね、浸透が難しい。
はい。
というのは、結構、現場からは聞こえてきます。
なるほど、なるほど。あと、これもね、原稿で触れてるんですけども、東京電力
今夜
で働く、まあ企業は人なりですからね、東京電力働く人たちというのも、大きく変わっているんですが、なかなかかつてほどですね、まあかつての東電といえば、やはり、なんていうんですかね、原子力を志す人たちにとっては、花形なポジションというか会社だったと思うんですけども、あの事故以降ですね、どうやらそれが一変してしまって、今はその担い手がなかなか不足しているんじゃないかという指摘もあるんですけど、その辺もちょっと原稿で触れてますよね。これは井口さんに聞きたい方がいいんですかね。
そうですね、はい、やっぱり福島第一原発の事故は本当に大きなインパクトをいろんなところに与えていて、うん、その一つにやっぱり人材に与える影響っていうのがあると思います、うん、私たちが原稿でちょっと触れた中には、その原子力に関連した学科などで、はい、入学者の数がどれだけ減っているのかっていうことをちょっと調べているんですけれども、はいはい、やっぱり震災の後にちょっとやっぱり、入学する人が落ちてしまって、うんうん、その後は、まあ、まだなかなか戻っていないという状況が続いてます、うん、動いている原発の数は、まあ、廃炉になった原発もあって減ってはいるんですが、うん、原発って止めただけではやっぱり終わらなくって、
そうですね、
その廃炉っていう、その原発をしまう作業っていうのが、うん、求められていて、
はい、
特に難しい福島第一原発、事故を起こした原発の廃炉の作業とか、難しい作業が、専門的な作業がとても多い事業なので、うん、やっぱり動かす動かさないに関わらず、ある程度のその人材、原子力人材っていうのは必要なんですが、うん、まだ十分とは言えない状況かなと思います、
うん、なるほど。
これちょっと意外だったのが、多分井口さん、僕もこの事故起きた時高2だったんで、多分ほとんど同世代だと思うんですけども、そもそも原子力が花形だったってこと自体が、うん、そうなんだっていうふうに読んでて思いまして、
まあ、そうですか。
その職を、なんていうんですかね、選び出すタイミングに、もう事故が起きちゃってるんで、まあ、どうしてもやっぱマイナスなイメージがついてるじゃないですか。うん、あんまり、まあ、どうしたってやっぱり、じゃあ、大学で原子力学ぼうと思うと、 まあ、なんかね、ちょっと思っちゃったりしたりするような、まあ、
イメージがちょっとね。
そうですね。まあ、もちろん、もちろん、うん、その今まで原子力を推進してきたのは、歴史としてはもちろん知ってるので、うん、まあ、言われてみればそうなんだろうなと思うんですけど、うん、花形ってこう、いうふうに書いたときに、いろんな、その、全体としてですよ、その、学ぶも最難関だし、入るも最難関って書かれたときに、うん、単純に、そうなんだっていうふうに、ちょっと認識が若干違いましたね。
ああ、そうですか。まあ、311前を知る我々からすると、はい、まあ、本当にあそこは、前と後で大きな価値観の変化があった、その、一番大きなところが今言ったことかなと思うのは、やっぱり東京電力とか、まあ、民間でいうと北地さんなんかもそうだと思うんだけど、何よりも大学で原子力を専攻する学生っていうのはやっぱりちょっともう いわゆるエリート中のエリートというかね、うわすげえなっていう、その中でやっぱり東京電力や日立に行く人はこれはやっぱす、体感としてやっぱり本当のエリートで、言葉を誤解を恐れず言えば、そこに行けなかった人が経産省とか国に行くぐらいのね、ちょっと異質な世界でしたよね。
そのエピソードも原稿に書かれてたと思うんですけども、なのでそれが結構驚きましたね、官僚よりもそっちなんだみたいな。
いや、そうですね。だから確かですね、私はその事故後に取材した時の政府内の一番のプライオリティはやっぱりこの人集め、ゆくゆくこれ人集まんなくなっちゃうんじゃないかと、それはまずいので夢のある会社にするためにこうしようああしようっていうやっぱりいろんなプランを立てたんですが、ちょっと今回のお二人の原稿を私も読んでると、まああの時言ってたことが本当になっちゃったのかなっていう思いがすごくするんですよね。まあ言わんこっちゃないだろうと。だからそこもやっぱり佐久間さんが言ったようにね、果たして13年間しっかりとそのなんていうんですかね、信頼という2文字をね勝ち取っていれば、もう少しね明るい会社というかね、人ももっと来るようになったのかなとは思うんですけどね。
そうなった時にその今現状としてこう再稼働せざるを得ないような状況に追い込まれつつあるような気も、じゃあ一方で見えてきてるところが歯がゆいなという
で、できないと、まあ今スケジュール変わってきてどうなんですか、今年の秋とか そんなイメージなんですかね。
国としてはですね、だいぶ、まあできるだけ早く動かしたいので、まあ秋という意見もありますけれども、それは、いわゆる冬の前という、
冬の前っていうこと、
ね、イメージですかね。その冬とか夏に、電力の需給が逼迫しやすいので、逼迫する前に、動かしたいっていうのはあります。そうですね。ただ現実的にどうかというと、先ほど、井口記者が、言ったようにですね、今現在その柏崎刈羽原発を動かすかどうかの判断をするのは知事だったり、地元の自治体の首長になってくるので、そこがどう判断するかによって、ようやく、その、なんていうんですかね、地元の合意が取れますということにならないと動かすことにはならない。なので、現状東電を取材していても、再稼働時期については、まあ、言える段階ではないということを繰り返してますし、もう一つちょっと異様だなと思うのが、いわゆる東京電力の決算会見っていうのは、年に4回あるんですよね、第4クォーターまでで、普通の企業っていうのは、年度、全体のですね、見通しというのを出すんですけれども、
先のですね。
そうですね。で、東京電力は第3クォーターまで行っても見通しを出せないと。で、出せない理由の一つとして、柏崎刈羽原発がいつ動かせるかがわからないからという言い方を。
確かに、そうですね。経営のあり方とか、まあ、お金の出入りも全然変わってくるわけですもんね。
いや、逆に言うと、動かす体で考えてる部分もあるっちゃあるってことですか。動かすことも考えてやってるってことなんですね。
一つは、動かす目標をある程度立てないと、銀行からお金を借りれないという問題もあります。銀行、まあ、東京電力も、今経営はそんなに、いい 経営はできていないので、銀行からお金を借りているんですけれども、うん、そのお金を貸す側の銀行からすれば、じゃああなたたちはどれぐらい稼げるんですかっていうのを計画を示した上で、それが実効性が高いのであればお金を貸しますという流れになるので、そういった時に、まあ、原発をこの時期に動かせますというのを一つ置かないとですね、お金を借りる計画が立てられないっていうところは一つあると思います。うん、そうですね。
まあ東京電力って会社はそう今言った意味でも極めて特殊ですよね。だから311の直後もね、あれ3月ですからもう決算を閉じる直前だったんですよね。
あ、
うん、それなのにやっぱ銀行はまあ運兆円の融資を緊急でしたんですけども、うん、まあ、当時私は政府内を取材したところ、やっぱりその融資だってやっぱり経済のルールに照らせばね、本当はできなかったはずかもしれないし、なんかで当時も格付け、東電のあの格付け会社がもう事実上放棄、これはもうあの判断できないとかね、ちょっともう特殊中の特殊案件で、今もなんか話を聞くとね、なんかまだそういう状況なのかなって気はすごいしますよね。でこれだからなんですかね、今現行ではね、やっぱりその新潟がこれなんですか、真を問うとこれ知事選をやろうみたいな話になってるんですか。
そこもまだちょっと分かってないところが大きいです、
うん、はい。
まあ、そこは今あの新潟県の花角英世知事に任されている状況で、うん、はい、まあ、審を取るということは、審を問うということは、花角知事は2018年の初当選の時からずっと明言しているんですが、はい、
明言してきたわけなんですね。
はい。その審の問う方法については、うん、まだ何も明らかにしていません。方法としては、その一般的にその原発を再稼働させるときに取る、県議会や地方の、うん、市町村の議会から、うん、同意を取って、でさらにそれを受けて知事が、まあ、同意を正式に表明するっていう方法がよく取られてきたんですが、うん、はい、他にもですね、知事が自分は賛成とか反対とかその自分の意見を表明した上で一度辞任をして、うん、また選挙に出直すっていう出直し選というんですが、それを取るというのも一つありますし、うん、はい、さらには県民に対して原発の再稼働、柏崎刈羽原発の再稼働を賛成するか反対するか、うん、投票をお願いするという県民投票というやり方もあります、うん、いろいろどれが可能性があるのかっていうのは私が新潟にいる時もずっと気にしながら取材はしてきたんですが、うん、まだ、まあ、それから何年か経ってますが、まだはい、分からないという状況です。
なるほど。つまり、まあ、それぐらいですね。もしそうなったらちょっとこれはまあ大変なニュースですよね。
そうですね、うん、はい。
まあこの原稿ではね、その辺を深く書き込んでいますので、ぜひ読んでほしいんですが、まあ地元の思いもあるし、そうは言ってもやっぱり岸田政権としてはね、いやいや今知事選なんて冗談じゃないよっていう人も多分たくさんいるでしょうしね、はい、で東京電力の中にもいろんな思いがある人がいて、ちょっとその辺はですね、まあ、ここではあれですからリンクを貼っておきますんでね、ぜひ佐久間記者、井口記者の記事をですね、読んでほしいなと思います。今夜ブルーポストでということで、本日は毎日新聞がお届けした特集企画、原発出口なき迷走について、実際に取材に当たった佐久間記者、井口記者とお届けしました。お二方、今日どうですか、音声メディアのこのポッドキャスト初めてだと思うんですが、出られてみて、井口さん どうでしたか、ご感想をちょっと一言。
すごく緊張して、
緊張した。
うまく喋れなかったです。
そうですか。
でも自分がこれまでの取材振り返って、自分自身どう思うのかとか、はい、なんでこういう取材をして訴えたかったのかとか、改めてこう見直すいいきっかけになったかなと思います。
はい、ありがとうございました。わかりやすい解説をね。さあ、佐久間記者どうでしたか。
はい、私も初めてだったので、はい、かなり新鮮でした。
はい。
まあ、記事を書くことには慣れてるんですけれども、喋、うん、ることはあんまり慣れてないので。
また違うでしょう、
ね。そうですね。
はい。書くと話すと。
はい。
佐久間記者、ちょっとマイクもね、今日手持ちで、テレビリポーター風で、ちょっとお見せできないのが。
これしかなかったっ
ていう。様になってるよね。
そうですね。
様になって、いい感じですよね。まあ、またちょっとね、機会があったら、
はい、
面白い記事書いて、はい、ぜひですね、またここでお話しいただければなと思います。
はい。
毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、今夜ブルーポストで、本日はここまで。毎日新聞編集長補佐の三沢と、
佐久間と、
井口と
井上が
お送りしました。今日もここまで聞いてくださって
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りをお寄せください。投稿は X でハッシュタグカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに記載しているフォーム、ボイシーでお聞きの方は、ボイシーコメント欄からもお願いします。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。いいねボタンもお願いします。コメントも嬉しいですが、いいね、フォローだけでも励みになります。